皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
秋のゲスト大会の第2回目、
そうです。
いやー、なんかたまにはいいですね、こういうのもね。
いきなり先週始まった秋のゲスト大会、
急に
7年間やってて、いきなりですけども、秋のゲスト大会、
そうですよ、
立て続けに、はい、次々とゲストが、今回第2回目、
第2回目です、
はい、一体どなたでしょうか。
はい、はい、第1回目でさらにハードル上がったところに来ていただきました。映画監督のあずさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
関西での女性の映画監督さん、
はい、
監督名がまた別でありますね。
赤月炎陽という名前で監督をやらせていただいております。
監督名があるのってちょっと面白いですね。
赤月炎陽、はい、
でも大丈夫ですかね、めちゃくちゃ緊張されてるように見えますけど、
怖いもんだって
さっきというか先週の放送を聞いてくださったリスナーの皆さん、よく聞いておいてくださいね、うん、これから出るゲストは先週放送したやつをずっとブースの外で聞いてて、うわこんな目に遭うのかっていうのを聞いて入ってこられた第一弾の方なんですよ。
はい、いろんな意味で怖いです。
すいませんね、こういう性質、番組の始まる前にちょっとね、お話した通り、はい、この番組は私たちが主役でもゲストが主役なのでもなく、はい、会議が主役で会談が主役なので、はい、そこだけしっかりやっていきたいと思ってますっていうふうにお話ししましたけど、さっきの放送というか先週の放送というかさっきの収録で何が行われるのかというのがお分かりいただけたかと思います。
別に体験談をね、くさしたりけなしたりするわけじゃない、
じゃないんだ、
分析とかほんま検証してる
ので、だから我々としてはどんな話聞かせていただけるんだろうってやっぱ楽しみにしてるんですよ、
何が怖いんだっていうのね、追求してる番組なんで、
松さんとしては、今回映画監督
とことは、ね、映画にまつわるなんか体験談、
撮影中に今回巫女の歌という、はい、ホラー映画を撮らせていただいたんですけど、
素敵、
その撮影中にもう理解できないことがもうたくさんありました。
一番でっかい山場というかすごいやつ聞かせてください、
一番すごい
印象に一番残ってるとか、
のですか、だとしたら、はい、ロケハンに行った時のことですかね、
うん、場所言わなくてもいいですか、
はい、はい、まあまあまあ言ってもいいのかな、だ、うん、言わない方がいいんですかね、
まあ、どっちでもいいですよ、
どうなんですかね、
差し障りがなければ、
差し障りがなければ、
まあ、地域ぐらい、まあ、地方というか、
奈良県の某場所とか、
県とかはぐらい、都道府
県、県ぐらいやったらどこか分からへんから、
は
い、
三重県ですね、はい、ロケハンで行ったのが、はい、ちょっとちっちゃいこう集落の方にまあ行ったんですけれども、はいはい、その行くきっかけになったのが、その本編の巫女の歌の映画だけでは理解しがたいぐらい難しい内容だったので、はい、外伝を作ろうという話になったんですよ。
その映画の外伝。
短編で。で、外伝のためのロケ班で、まあ、廃墟群が必要だっていう話になりまして、はい、で、二人で、言ったら、まあ、役者さん兼スタッフさんと二人で、その三重県のあるところに行ったんですね。で、廃墟ってそうそうあるものじゃないんですよ。
うん、まあそうですね。
まあイメージもありますしね。簡単に言えば。
ただこうインターネットとか調べると、うん、すごい近いところにありそうなこう書き方をしてるんですよ、ね、うんうん。
まあそれはいいですから、はい、何があったか教えてください。
うん、いいですか、先にそこ行って。で、その 廃墟群があるって地元の人から何か所か聞いて、うん、その車でその方に向かったんですけど、あるって言われてるところに向かったんですけど、すんごい山道でどんどんどんどん狭くなるんですよ。ただ乗ってた車が BMW だったので、うん、うん、あのこれ以上はいけないなって、厳しいかなって、でも U ターンするとこないなって思った時に、左進行方向左側にちょっと広めの林道みたいなのがあったので、もう怖いから、これ以上山道を進んでいくのは怖いから、林道で U ターンして戻ろうっていう話をしたんですね。そしたら、いや大丈夫ですよ、行けます行けますって普通に言うのがすごいなんか気持ち悪かったんですよ、その瞬間。なんかすごい笑顔で言われたので、うん、いやちょっと前の方を見てきますと。
そうね、車、うん、
言ったら断崖絶壁となんか変な石垣みたいなのが積まれてあって、で本当に林道から向こうはちょっと緩やかなカーブになってるから、絶対車で行ったら落ちそうな気がしたので。
でもそこを通らなかったら廃墟群には行けないわけです。
そうですね、うん、なのででも地図というかナビに載ってないので、もうすでに表示はされないので、うん、実際そこを通っていけば、まあそこの村の人には言われたんですけど、そこを通って行ったところであるのかないのかもわからないし、道がどれぐらい太いのかもわからないので、一旦降りてちょっとカーブの先まで見てくるよって言って降りて行ったんですよ、私一人で、はい、カーブの先まで。ただ予想通りどんどんどんどん道が狭くなるから、あこれ絶対無理と思って慌てて走って、うん、その車の方に戻っていったら、なんかブワンってアクセル吹かされたんですよ。
あ、車の？
そう、うん、で、え、林道に入っててって言ったのにと思ったんですけど、ブワンって吹かすから、いやいやいや、ちょっと逃げ場ないしと思って、無理無理ってバッテン、あの頭の上で思いっきりバッテンをしながら、無理無理無理、
行けないよ行けないよ、
無理無理無理、
行けないよって、そ
う、来ようとしてアクセル吹かしたんですね。
行けないよって、
だから車と私が、うん、対面してる感じで、はいはい、で無理無理無理って車にバーって近づいていって、はいはい、で無理って言ってるんですけど、なんて言うんですかね、頭振ってるんですよ、ハンドル握ったまま、なんかその名前言いそうになったけど、
運転手の方が、
運転手が
だからヘドバンしてるような状態ですね、
こうしてるみたいな。でいや無理だってって、なんか変だけど、でもガッて来られたら片方断崖だ し、ね、片方石垣みたいなだし、逃げる場所もないから、しかも相手 BM だしって、うん、終わってしまうと思ったので、もう猛ダッシュで行って、絶対無理ってもう一回バッテンしたんですけど、まだヘドバンしてるんですよ、笑いながら。しかも近づけば近づくほど笑いながら頭を打ってるのが気持ち悪すぎて、もう本当無理だわ、これは無理って思って逃げたかったんですけど、山ん中なので帰るのはその BM しかないので、もうほぼほぼ半泣き状態になって、もう頼むから無理だってってバンってボンネット叩いたんですよ私。たらいきなりヘドバンしてヘラヘラ笑ってたのに、ふって一瞬なんかコンってなんだろう、止まったっていうんですかね、なんかストンって落ちたっていうんですかね。でいや絶対無理だから、この先行けないからって言ったら、えって普通にえって言われて、いやえじゃないからって、で見て携帯も電波ないし、山ん中であなたと遭難するのは嫌なので、ちゃんとこの林道で U ターンして帰ろうって言ったら、えもう行ってきたんすかって言われて、もう記憶にないんですよ、そのアクセル吹かしてヘドバンしてたっていうの、こんなんしてたよ、
その話はそこまでですね、
はい、
うん、
で、まあ、車体をバンってしたら、はい、なんか糸が切れたようにな
ってって、ふって、うん、あんなのかもう初めてだったんで、
うん、あの意識を失ったかのように、まあ、正気を失ったかのように、はい、あの頭を前後に振り始めて、はい、ハンドル握ってアクセルを吹かしたっていうのに、
はい、
を正気に戻らせるためにボンネットを叩いたら、あの思った通りパッと正気に戻って、本人そのこと覚えてないですよね。
覚えてない
です、ね、覚えてないですもんね、うんうん、その時 ね、何かがあって正気を失われて、きっかけがあったおかげで正気に戻った。
なんかでもボンネットを叩こうとしたわけじゃないんですよ。
まあ必死だったわけですよね。
必死だったから、うん、あの BM であるということは運転手の本人がよく分かっているので、
はい、
あの正気に戻してくれたのって車のボンネットということではなくて BM を叩いたというあるまじき音が正気に戻らせたんだと
なるほど、
思いますよ。ボンネットを音がするほど叩くことって普通の車にだってないですから。
あ、そうですね、うん、エンジンかかってます、
ね、それがね、多分音にも価値があって、うん、もう BM の価値も高いですけど、はい、もうフェラーリだとかね、うん、だったらもっと高い、もうポルシェももっと高い音がするんですよ、はい、同じバンでも、はい、バンって音に聞こえるかもわからないけど、はい、この音は価値があんで、なんで書いたらね、BM の音やからっていうのは本人が何より分かってるというか、はい、車が何かにぶつかった音と勘違いしてくれたおかげで正気を戻したんだと思うんですよ、はい、本人だって気をつけてここまで運転してるわけですから、
は
い、
う
ん、というとこですけどもね、はい、それ明るい真っ昼間に起こったことでしょ。
そうです ね、
ね、
めちゃくちゃ怖かったです、
ま、うん、やっぱり山道で、あの真っ昼間とはいえ山道での山道の陰の中ずっと走っていて、はい、あの分かりやすく言うと BM の走るところではありません、
う
ん、
そうですね、
で本人はこんなとこで走っててどうすんの私って心理だったと思うんですよ、
はいはいはい、
あの都会に走る能力しかないですから、そりゃ、ね、BM ですから登攀能力あるかも分からないですけれども、うん、傷つけたらどうしようもあるし、もちろん崖から落ちたらどうしようもあったりするし、何よりずっと不安だったのは U ターンできひんかった時、私無事にバックで降り切る自信は多分ないっていうのの、さまざまな不安心理が働いていたということだったりすると思うんですよ。一番いい脱出方法は何かというと、前方に開けてくれる場所があることだけだったりします。でそんな場所があるのかないかわからないけど、バックするのが嫌だったらその存在は前方にしかありません。だから頭の中には前に行く前に行くという心ってあったと思うんですよっていうのが、どんだけ働いてもじゃあそんな風になるんですかって言ったら、まあならないですね、ならないから、BM でこんな環境に来るというものが、持ち主ではない我々には想像もつかないような、あの心理的、バイアスを本人にかけていたんだろうなと思うがゆえのなせる技とも、
はい、
思いますっていうところだけれども、うん、階段的に都合よく言うんだったら、まあ、山の生のことで、うん、中のことですから、うんうん、何かがね、おかしくしてやろうっていうふうに入るには、うん、心が空っぽで、なんかしてる人がおる、みんなね、うん、大丈夫なのここでって、まっすぐ行けるとか、まともな正気を持ってるのに、うん、一人だけ不安で、何も考えてないかのように、うん、ただただ不安の一色しかないから、ちょっといじって染めてみようかなと思うようなものがちょっかい出すと、まあこんなことでも起こるのかなと思わんでも、なかったりします。おそらくそれでね、バーンという音のきっかけでバーンと吹っ飛んで、うん、私何やってんのっていう風になるのって、そういうところがあるからこそそうなるのだろうなと思えるというところですよね。
めっちゃ怖かったですね、
うん、考え方一つで怖いでしょうね。さおっしゃる通り、前に立っててバンとボンネット叩ける環境にあるということは、向こうがアクセルもうちょっと吹かす
引かれる可能性もある。
そう、これ上りやったからよかったけど下りやったら私死んでるでみたいな、世界だったりすると思うのと、まあ、僕の知る限り BM と喧嘩して勝てる人とまだおったことがないので、
うん、無理だと思う、
無理だと思いますってやつですから、
見てくるわって言って外出るまでは普通だったでしょ、
見てくるねって言って、うん、あ、はいみたいな感じで、うん、なんか普通なんですよ、うん、会話はその時は、うん、でも行けますけどねみたいな、大丈夫ですよみたいなことは言ってるんですけど、見てくるからっていう、なんかもう怖かったんで、うん、でせっかくその開けた林道が言ったらその道路の左側にあったので、うん、U ターンできる余裕のあるスペースのところで待っといてほしいと思って、で私だけが行ったので、うん、多分もう映像をバーって撮りながら来たんですけど、だから途中からバッテンにしてるんで、空しか映ってないとか。
ああ、一応その映像はあるんですね。
あるんですけど、うん、なんかもう、 いや無理無理無理無理ってだから手ぶれが激しいですけど、
うんうん、それドライブレコーダーで撮ってる映像なんですか、
ね、いや違います、もうスマホですね、
スマホで誰が撮ってた映像、
うんうん、私です、
あでこう撮りながら行ってるんですか、
反対側に戻って運転でこう普通にてってってってきたらなんか薄くこういうなんかちっちゃいですけど、
あ
こういう
感じでヘッドバンキングしてる映像あるんですか、あるんですよ、それは面白いな、
う
ん、
見てって、
うん、あなたこうだったのよっていう、
ここ見せたんです、
ね、はい、いやいやいやいやって、
うん、なんか認めないんですか、
そういう風にお、でも振ってますねぐらいで、
あ、いや、あの食器を失った時の映像なんか見せられてそれが自分であったかなんか、そうやすやすと認める人なんかいないですよ、
うん、
あのその人の記憶ってそうなる前とバーンと叩かれてハッとした時の記憶がガチャンコしてるので、その間何分であろうが何時間であろうがないので、なかった映像を見せられたらこれあなたでしょって言われたら、なんやった記憶にはないんですから、いや僕やけど、僕
そんなことや
覚えてない、そういうことになりますから、まあ、田舎でいうところの、狐につままれた、狸に騙された、化かされたっていう話に、山間部であればあるほど近しい話ですよね。しかも、うん、それでいい、その解釈でいいじゃないですか、正気に戻ったんだからっていうところだから、うん、この話の勝因は、ボンネットを叩いたこと、うん、いや怖くて BM のボンネットはなかなか叩けませんみたいなもんだったりするのから
こっちは必死やもんね、
命かかってましたねってちょっと伝わりますっていうところですけど、
だからスマホの一部が画面的に一部がなんかパキンってなってるんですよ、バンってやったんで、
スマホ持ってままバンってやったから、
はい、怖すぎて無理無理無理って言ってバーン走っていって無理だからって言ってバンだったんで、
まあね、こういう話は当人が怖いのであって聞いてる人間は別に大したことがないと思われがちで捨てられがちな話だったりするんですよ、伝わりにくいから、うん、ただ昨今の記録媒体の話を時々この番組でも織り交ぜるようになりましたけれども、その状況をスマホの映像で撮っていたっていうのって実に素晴らしい、
そうですね、素晴らしい、
もうなんか例えば自分が道をずっと行ってそこに廃墟群があったら撮影したらラッキーじゃないですか、うん、車でわざわざそこまで行かなくても
ロケハンに行くっていう、やっぱそれがまずね、そういう状況だったとか、まずね、
常にカメラ回しとった、
はい、でやっぱ映画監督ですけど、まあ、今回コロナ禍っていうことでカメラマンは自分一人だけだったので、うん、だったらもうそのまま撮ろうと、
うん、
あればラッキーぐらいの、うん、ただ道細くなるしなとか、
まあ、いやまあ廃墟って大概そういう先にあったりするもんですけども、うん、山道を BM で行くというのが大変勇気ある行為やなと、
そうです
か
ね、
もう普通は何でもいいけど BM は嫌というかね、うん、
だって我々が山の牧場行った時だってね、そうですね、だってすごい険しいとこ行きましたもんね
というか車入れなかったもん、
そうですよね、
道はあるけれどもっていう、道があるだけだって歩くことしかできない、雨水で道が削られて、雨水で水が削られて溝があるから、これタイヤがはまっただけで実はもうアウトだろうっていう風になるのが分かったからでしたよね、あれをもし BM で行ってたら、入り口ですいません、ごめんなさい、ここまでにしてください、あんたらだけで歩いてっていう話になっていたはずです、うん、つまりそれほど要するにその環境と車というのは普通に考えるよりも密接な関係があるので、
ね、途中までなんかアスファルトっぽい買ったんですけど、
すいません、日本のほとんど道全部そうですから
途中からなんかいきなり山道状態、
いやもう全部そうですから、ただどこに迷ったかわからないという時の話としてはありなんですけれども、はい、ね、廃村に行く、廃墟のところに行くっていうのが最初から目的として分かっていて、 そこに向かっていく時に、まあ、普通 BM はないかなっていうふうに思ってるっていうだけですけども、これはラジオの番組として話を転がすために言ってるのであって、それしかないからそれで行くのっていうのは当たり前だったりはすることはするんですよ、分かった上で狂言回しとして、いや BM はないわっていうのは面白かったりするんですけれども、ただBM っていう車っていうのが何のことを指しているのかわからない人にとっては、この狂言回しをしないと車は車やんかっていうふうに思ったりするんですけど、超高級車ですから、
BMW ね。
BMW は、うん、だからそんなところに向かないのだっていうのを理解していた上でっていうところで、この狂言回しをやっとかないとっていうところですね。
まあわかりやすいですよね。
なんか他にあったんですか、不思議な体験っていうのは、その映
画、うん、ものすごいいっぱいあったんですけど、まあその BM。なんですけど、ええ、別の撮影現場、奈良県での撮影現場で、
奈良、
普通に まあ、撮影でその BMW を使うっていうことで、で止めてたんですよ、駐車場に。
エンジン切ってますよね。
はい。で、エンジンは切って、もちろん撮影するんで、エンジン切ってる状態で、で、みんなでご飯食べてたんですよね。で、ある俳優さんの車が広かったんで、全員がそこに乗ってたんですよ。もちろん、あの、BMW の持ち主も。で、私が次のシーンこうですよっていうふうに説明言った時に、ああ、わかりましたっていう会話をしてる時に、あの、エンジン切ってるんですけど、あの4つとも窓が勝手にさーって開いたんです。
パワーウィンドウが作動したということですね、はい、
勝手にさーって4つとも同時に、で怖すぎてえって固まってしまって、でもちろん他の役者さんたちもその反対側から来てた子たちも見てるんですよ。
いや それはいいんですけど、そのパワーウィンドウは下がったままで終わったんですか、上に上がって終わったんですか、どちらですか。
下がったままですね、
うん、ということは、うん、あ下がってわーっと驚いて、散々驚いてっていうので、はい、車の中に入って再びエンジンかけて閉めるという、
そうですね、
行為をするわけですよね、はいはい、すごく面白いのは、
はい、
パワーウィンドウ窓の開け閉めって、はい、あれモーターで動くんですよ、
はい、
エンジンとは別、うんはい、エンジン駆動ではないということですね、はい、でエンジンを切ると電気系が全部死ぬので、
はい、
当然モーター動きません、
はい、
で、昨今の車は各ドアのボタンで開閉がパワーウィンドウでコントロールが効くんですけれども、はい、メインコンソールのハンドル の横のボタンでやはりそれぞれの各窓を開けたり閉めたりすることができ
ますね、
できるわけですね、
はい、
つまりパワーウィンドウのモーターってドアのそれぞれについているっていうはずですっていう考え方だったりしますから、エンジン駆動系と電気系が直結してモーターを動かしてくれないとこれ降りないわけですよね。で何より厄介なのってパワーウィンドウの窓ってモーターで歯車で起動して上がったり下がったりするがという簡単なメカニックであるがゆえに、電源入ってない時に上げたり下げたりするのってできないと言ってもいいでしょう、
うん、そうですね
っていうところだったりするから、うんうん、モーターが動いてないのに一つの窓でも大変なのに、うん、4つの窓が全部下がるっていうのって相当ありえなくて大変、
うんそうですね、
しかも同時にでしょ、うん、
同時に4つともが
ーって、うん、そうしかも今言った通り力技でできない
そうですよね、
うんうん、1個の窓だとそのモータードアのモーターおかしかったんだねっていうとこだったりするので、うん、
4つが
動くんだったら4つのモーター動いてたの、うん、っていう、
だって持ち主を疑いました。その BMW っていうのはその鍵についてるボタンかなんかで勝手に窓を開けることができるのって、
あなんかリモコンみたいな、
ね、なんかいたずら的なことってもう思いっきり疑ったんですけど、
まあ、普通考えるとね閉まることはできるんじゃないかと思ったりします
、うんうん、
いわゆるエンジンを全部切ると安全装置が働いて閉まることは、そうそう、つまりあれですよね、そのバックミラーを畳むのと同じように開いてるよっていうので、開いてるのはオートで、うん、エンジンが電源が切れる前に一応全部閉めてから切れるんじゃないかっていう考え方っていうのって、なきにしもあらずなんですけれども、使ったことがない技でそんなのがあるのかなと思ったりするかもわからないですけども、悪法はないですよね。
そうですね、
あれはもうその場にいた全員が固まってしまいましたね。
ね、でこういう話が続くと、まだ2つですから決断するわけではないですけれども、
まだ3つ目があるんですか、何か
ある。
まだ言った方がもう終わりすぎて整理がつかないんです。
いや、それよりもまだこの話にオチがついてないです、
はい、
2つ重なってますけれどもというところですけど、これ一歩間違えて3つ目があったりなんだかんだするとね、さっきはね、そんな心配があるから運転手にそんな心理が働いたのかもしれないですねって話になりますけど、こうなってくると、つまりその車に何かあるのっていう方向に行く可能性があったり、
もう運転手が昇級しなう窓を同時に開く、ね、
いや、もう新車で買ったみたいなので、
あ、新車、
はい、はい、
うん、いや、まあそこに言及しようかなと思ったら2つ重なったんで、うん、新車でねっていうふうに、貝は新車であるかどうかっていうのは、まあ原則関係がないので、
うん、
いや、そのうちの家にあるわけないじゃないですか、新築だからって、別にそんなこと関係ないです、
う
ん
う
ん、
そっか、土地っていうことですか。
うん、まあ要因が一つに絞れれば仕事って楽なんで、うん、 ですけど、そんなこと言ってたら埋め立て地のデジタルの聖地みたいな由来が何にもない、ね、全部土入れて作ったその土地に建ってるビルになんでこんなことが起こるんですかっていう説明つかないですよね。しかもそのね、あのハンドルを回して窓を開閉する時代にはなかった階段ですから、これ、
ね、懐かしい、昔そうでしたね、
うんうん、そうでしょ、
うん
うん、
車のね窓、
うんうん、それにね、あの自分の横のドアしか開け閉めができなかった時代 で、うん、でもなかった階段です、うん、4つ全部開くんだから、うん、4人乗ってないかんわけですよね、うん、っていう話だったりするので、
誰も乗ってないしエンジンもかかってなかった。
そうだから、まあ、こういうことある意味で言うと現代階段というやつですね。
そうなんですね。
いや階段なのか故障なんじゃないのっていうのはあって、うん、故障っていうのってどう言えばでしょうね、動くものが動かなくなるものがおおむね故障です。
うんうんうん
うん、ちょっと変わったものの例え方しますけど、うん、ジュースの自動販売機の故障という言葉が、まあ、あります、あるとしましょうというところですけど、うん、お金入れたのにお釣りが返ってこないとか、うん、お金入れたのにジュースが出てこないという故障はあるけども、うんうん、お金入れたらお釣りがボカボカ出てくるという故障ってないですよ。
うん
うん、出会ったことはない、うん、構造が違うからですね、
うん、ジュースがバカバカ出てくるとかね、
というのも違いますっていうふうに、バカバカ連続で出てくれるような構造にはなってなかったりする、うんうん、ただしね、チューブが出ていて、うん、下にコップ置いたらジュースがジャーッと出てくる時代には、うん、止まらなくなってジュースが出まくるっていうのはあったんですけど、うん、あったんですよ、うんうん、個々のカンカンだとかペットボトルを選別して出てくる高性能の自動販売機になってからはそういう誤作動はなかったんですけど、うん、金を取られて帰ってこないっていう、
うん、
故障っていうのは減りましたけれども、またなくなったわけでは、ないと多分思います。少なくとも昔はありましたっていう。だからね、パワーウィンドウが開かなくなるという故障はあるっていうふうに、で開いたら閉まらなくなったという故障もあるっていう、稼働しない故障はあるんですけれども、勝手に作動するという故障は珍しいなと。
珍しいですね。
作動するはずがない状態なのに勝手に作動するっていう、またこれがね、
うん、まあ、そういうことになるから、ね、まあまあ、怪の部類に入れたくなる、謎が解けたら怪じゃなくなるから、
う
ん、現時点では何とも言えないですけども、半分怪で、謎が解けたら怪じゃなくなる故障の部類に入るというところですけど、いやでもないなこれは。でも車の構造上、
撮影中にそのいろいろあったと思うんですけど、その中でさらに、その中の BM だけでもう3つくらいあるっていうこと
ですか。しかも BM だけでもう1個ある。
人が聞いてたらね、ホラー映画なんか撮ってるからやっていうのに結びつけやすいから話がややこしい。他にもいろいろあった時にはホラー映画じゃないからあんまり故障は故障で片付けてたものが、よりにもよってホラー映画を撮ってる最中にこんなことが起こったりすると、キュッと結びつけて、こういう映画にはこういうもの、こういう現象ってつきものよねと思ったりするという誤解が発生しやすいので、よりセンシティブに対応したいところでいうところですけど、何 BM まだあるんですか。
もう一個だけ、
その
窓が4つ開いた同じ日の夜に、その BM って言ってもセダンタイプではなくて、うん、ハッチタイプってあるんですかね、
ハッチバックタイプね、
はい、でそこに荷物を載せるのに開けてて、で、後ろのこのなんていうんですかなんだっけ、
バンパー、
うん、バンパーって BM のバンパーって、うん、あれ本当に丸ごとガボンって外さないと中にそのはまった状態で手突っ込めない構造なんですけど、
うん、
荷物を載せてる時にその運転、まあ、持ち主がちょっとここ触ってもらってもいいですかってそのバンパーのど真ん中を言ってきたので、え、何って言ったら、こう盛り上がってるんですよ。なんか下からなんか針かなんか、針っていうか釘かなんかでガンってついたかのように、なんか盛り上がってて、
うん、
そのバンパーの、言ったら、追突された時ぐらいしかそういう、うん、盛り上がりってないじゃないですか。うんうん、でも、追突もされてないし、
うん、
その、朝その場所に来るまでは4つの窓が開いたりとかして、で帰る時まではそんな傷がなかったって言ってて、でちょっと怖いですよね。
それは不確定要素が高すぎて、はい、そうとは言えません、
はい、
うん、本人が気がついたのがたまたまその時であって、窓が開いたという変なことがあったので、はい、他に変なことがなかったかなと思って、はい、後付けで探す車の傷の話とよく似ています、
あ、なるほど、
うん、さっきまでなかったのに傷がついてるという話なのではなくて、気がつかなかった傷を今気がついたという話という可能性も あったりするということを否めなかったりするのは、はい、それが起こるという時にはおそらく大きな音を伴います、
はい、
音誰も聞いてないでしょっていうところだったりするのと、いわゆる後ろから追突されたかのような圧がかかったので上に盛り上がってるということを多分指してると思うんですよ、
は
い
は
い、
だからそれは後日車屋さんにあまりにも変なことが起きるから、言ったら修理じゃないですけどチェックしに出したらしいんですよ、
うん、
ディーラーかなんか分かんないですけど、た、うんうん、はいはい、だこんな傷はもう後ろからぶつけられない限りつかないですよっていうふうに言われましたって後日なんか言って
きた、その通りですね。だから、うん、後ろから何かあったということを本人が覚えていなくってそこで言った可能性が、うん、つまり今起こったのではなくて今気がついたっていうのって状態も同じですから、普段こんなことなってないのにというのに今気がついたのであって、いやそれ一昨日何かやったんちゃうんですかっていうのがある可能性があったりするのは、ディーラーさんの語ってる通り圧がかかったらこんなことになりますけれどもっていう話をしてるわけだから圧がかかった可能性があるんですよ。ただ
バックした時になんかガンと圧がかかるとかね。
その通りです。だから今言った通りそれと同じ状態を起こすためにもう一つ圧として必要なもの、圧ともう一つ必要なものが音なんですよ。3つ目を言うならば運転してる人間のみが知り得る衝撃、これ3つがあるはずなんです、その状態を生み出そうかと思うと、
まあ、山道で U ターンしてる時たまたまね、なんかその時に岩に当たってガンと圧がかかるかもしれないし、
気が動転してるからそれを覚えてないだけという可能性があったりするけれども、怪異というのは気づいた時に起こってることだったりする、過去形であったりするわけです。全てしたがって過去はどこまで遡れればっていうのが問題だったりするので、本人の記憶の中にもしそれがなかったり、あったものが、ね、今のよう、今思い出したかのように再生されるんだったら、今起こった回になってたりするけれども、原因も何もかもが、過去に自分がやらかしたことだったりするのを、はっと思い出した可能性も、ないとは言えない、
うんうん、いかんせんパワーウィンドウがやっぱ衝撃的だった
、それが一番衝撃的だった
んですね。そしてもね、結構過敏になってたみたいな、そういうところ も、
いいところつきますね、それね、はい、結構大きなことだったりする、大きなゆえんって
だって同じ日でしょ、
うん、それは。
いやそれよりもずっと大事なのって、持ち主がね、はい、今まで気がついてなかったのに、そんなに何にもぶつかったこともないのに、いきなりバンパーがおかしいということに何をもってして気づいたか。
なんかこう座ろうとした時に手が触れたらしいですよ。その言ったらこうハッチを開けて、でそこに荷物を入れるのに、みんなをこうやって待ってるのにちょこんって座ってろうとしたら、
その膨れてるみたいな、
そのお尻の違和感で、
お尻ってか
手ね、そのへこみっていうかに触れたわけですね。
手の違和感で分かるぐらいのよく分からない盛り上がりで、はい、見ただけでははっきりと判別つかない盛り上げ上がりぐらいだったら、余計に知らないうちにぶつけていた可能性はあると思います。はい、佐々木君の言う通り、U ターンするときバックするときにどっかにぶつけたかなんかどっていうケースって、で、生地か車が優秀なので、振動が客席にまで、伝わらない。
そう、
はい、車が衝撃を全部引き受けてくれて、あまりにも優秀なバンパーやから、バンパーが、はい、ね、衝撃吸収っていうのに長けていたから、何にもなかったのにって、BM ならではの話やな、これ。ただ、室内の居住性の高さと安全性が高いがゆえに、乗ってる人間は誰一人気がつかなかったというぐらい。
快適な車ということですよね。
なんと素晴らしい、バンパーの、いわゆるショックアブソーバー能力なんですかっていうことを褒めて、ぜひ BM の CM に使っていただきたい。
この番、この下り。
BM だから何か問題があるわけではないですよね。これ
もちろん、僕
がの内容的なんですけれども、
ね。もちろんですよ。それはもう、
特定のメーカーの何かにあるわけじゃない。
もちろん、それはそう、それはそう。
そういうことになったのが、ね、たまたま、その、
乗ってた車っていうだけの話で。
いや、なんか久しぶりにほっこりするな。
まあまあ、でも他にもまだまだ いっぱいね、あったんでしょうけど。
だから今回のこの1回だけじゃ多分足りないですよね。
と改めてね、話していただきましょう。
今までの他の映画もね、あったでしょうしね。
また、 今度は映像を持ってきていただきます
。本当だ、持ってきます。
ぜひ、ええ、
はい、うん、なんかおかしな音を取ったりおかしな映像を撮ったっていう話、はい、ちょっと小耳に挟みましたので、
ちょっとおじさんで、
はい、ぜひまとめてそのうち YouTube にアップしようかなと。
お願いします、ぜひ、ね、
はい、すいません、いいように聞こえますけれども、はい、できたら、監督の名前か作品の名前をクレジットした上で、
はい、
ラジオの放送媒体に行って一遍投げてから YouTube に上げられた方がよろしいと思います。
はい、
YouTube から上げていただきたいですね。
人の行為ですから、どうこうする権利として言っているのではなくて、何年か経ったら私の映像があちこちでなんか
使われてるという、
うん、収録されたりしてるけれどもって、いうふうになって、これ私の映像なんですけども、うるさいわっていう話になるという怖い世界が待ってたりするんです。うん、うちの番組すっごいクレジットとコピー、僕がその、やっぱりアニメの出身でもあるので、クレジットとコピーライトにすごい、いわゆるちゃんと許可取って、はい、ちゃんと、ね、名前を入れてっていうことだったりするので、はい、何が起こってもそんなもん YouTube に上げるからお前が悪いっていう話になるのって
そうです、ね、
結構、はい、昨今、見聞きする話だったりするので、はいはい、クレジットしてもどこの誰様か知らないところで先に流れるというのもコピーライトが入ってるだけでクレジットはされてないので、うん、とは言い難かったりするので、はい、一遍入れて、はい、この番組で紹介してってなってくると、ね、はい、ラジカンで流れたやんかっていう言葉が一遍つくので、はい、その方がよろしいか、はい、はい、事務所の名前や会社の名前か何かを埋め込んで、ね、何かの番組の中でそれを使ったからコピーライトが入ってるんですよという証明をやってから YouTube っていう考え方の方が、
はい、
これをこのラジオを聞いてくださってる皆様に言うときも、うん、いや、はい、来るんです、そのままインターネットに上げたらいいでしょうかってな、うん、おやめなさいっていう アドバイスをよくやるんです、うん、でもラジカンで流れてるやつはよく見てください、マルシー怪談ラジオ怖い水曜日って入れてますからって、うん、じゃあ僕の名前入れればいいんですか、違います、そんなもんどこの誰様かわからんようなものなんてあってもなくてもあんまり意味がないですから、どこかで使われて公的に認められたものか何かで使用された方がいいですよって、遡ってほらここにあるやんかっていう証明ができますからっていうことってちょっと増えつつある傾向にあるので、ぜひともそちらをお勧めします、
はい、ぜひまた呼んでください。
ぜひぜひ、
こんだけ言われても出たいと思ってくださるんですか。
はい、逆にその映像を私が持ってきて
検証
が見たいですね。
あ、それは見たいね、
うん、ただその BM の4つの窓っていうのは本当に気抜いてたんで、それはそれだけは映像がないんです、うん、
いや普通何にもない BM を撮ることはないですから、うん、それぐらいは分かります、
うん、はい、ご飯どうするぐらいで来たんで
楽しみにしてきます。
楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、はい、さあ告知用じゃ、
はい、じゃあ松山勘十郎から、2021年大衆プロレス松山座最終公演が12月5日大東市のアクティブスクエア大東で午後3時から開演いたします。特別ゲストにダンプ松本さんをお招きして、今年最後にふさわしい、豪華な大会をやりたいと思っております。出演者や、料金等の詳細は松山勘十郎もしくは大衆プロレス松山座で検索していただくといろいろ情報出てきますんで、ぜひとも、ご来場いただければと思います。またいつ強制的に会えなくさせられちゃうかもしれません、うん、会える時にお互い工夫して会いましょう、うん、はい、
うん、はい、私日月横はひらがな3つの点々の方で日月横で検索してください。いろいろやってます。
10月の18日、下北沢の楽園という下北劇場 の隣にある地下の劇団の小さな小屋で怪談会をやります。木原博勝のケケケのケ、怪怪怪と書く年に1回 のトークライブをやりますので、ぜひというのと、月末の最終金曜日22時から横沢プロダクションの稽古場、お化けの出る稽古場で、生配信を行います。3度目、見たび、生配信で会議が映るかどうか、こうご期待。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原弘和でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。